はい、イザヤ書の19章から20章というところです。でこのところは、タイトルにあるようにエジプトに対する裁きということが、全体として、書いてあるんです。で20章の方も、そういうことに関係しているわけですね。で、こういうはるかに古いですね、この二次章なんかはだいたいいつかっていうのが分かっとって、BC の711年、 BC の711年から710年ぐらいというんですね。この二次章、こういうアッシリアのサルゴンが実際にアシドドを攻撃したっていうことで、今から2700年も前のことがですね、この二次章なんですね。2700年、このようなことはですね、ほとんど私たちはあんまり想像しないわけですね。1000年前といったら平安時代で、ずっと昔です。それもはるかにはるかに昔なんですね。我々が平安時代と1000年前とはとても昔なんだけど、その平安時代の人だけどまだ1700年も前なんです。そういう遠い遠い昔のことが今の私たちにどういう関係があるのかっていうようなことですね。一般のクリスチャンの人もこういうところはおそらくほとんど読まないし知らないだろうと思います。エジプトとか裁きとかどのこの言ったて、関係がないというふうに思ってしまうわけです。まずエジプトについてのタクセンとかいう訳語が使ってありますが、このタクセン、これはタク、委ねる言葉、語名がありますが、宣言を委ねると。これはですね、キリスト教関係の前からの言葉ですね、ゴタクセンといってですね、神様のお告げ、神の言葉なんですね。で神の言葉といえばいいものをですね、こんなタクセンだなんて誰も使わないような言葉を使うから、いよいよ私たちと縁遠い関係がないような感じがします。だから分かりやすい英語訳の中にはですね、メッセージと訳す人もあります。エジプトについてのメッセージですね、要するに神からの言葉なんです。エジプトについての神の言葉と。でその時にですね、主は早い雲に乗って雲を飼って雲を動かしてエジプトに来るっていう、この雲というものは今の私たちには神様と全く関係がないというのを思ってるはずですね。科学的にもですね、雲の正体ははっきりしているわけです。これは小さな水粒なんですね。雲っていうのは地上に降りてきたような時にこれは霧というわけです。霧と雲は全く同じなんですけれども、中国人の人もですね、雲と霧は別の漢字使って別のものだと思ってたわけです。昔の人もですね、また別だと思っとったんですね。でそういうことで、小さな水粒っていうことで同じ、何の神秘もないというのを思ってしまうわけなんですけど、これはですね、雲っていうのは天の非常に高いところにもあると、人間が及ばない、そういうことで雲もですね、速く動く時もあるわけですね。それは神様がですね、その雲にでも乗ってですね、天国を非常に速い速度で自由自在に動くと、雲に乗ってって言われますね。そういうふうに雲っていうのはですね、神様が自由自在に動く、その一つの象徴としても使われたんですね。非常に早く天候を動くと。で、それともう一つは、雲っていうのは空一面を覆うときがあるわけですね。何も見えないぐらい。そしてまた大量の雨を降らせると。どこにそれだけ雨がですね、溜まってたのか、全くわからないわけですね。ああいうことが分かったのは、比較的最近ですね。雲の正体は水粒だって分かったから。そして、地上からの水分を吸った大気がですね、冷やされて水粒ができるわけです。どこかに溜まっとったんじゃないわけです。だけど、そんなこと分からなかったが、どこかにですね、溜まってるんだと。地上の海のように溜まってる。どっか、高いところにどっかに溜まってる水をバーッと追ってくるんだと。で、雲を介して追ってくると。そういうふうに考えとったから、雲っていうのは非常にこの神秘なものであったわけですね。 そこで、ね、神様が語られる時も雲の中からという感じでよく言われたわけですね。イエス様が再び来られる時も言えば雲と共にというようなことがあったですね。雲というのは特別な思いを持って、こう見ていたということなんですね。この点は今の私たちもですね、神様は非常に高いところ、遠いところ、速いスピードでどこにでも行くという、まあ、そういうことは今も同じなんですね。雲を漠然と見るんじゃなくて、そういうふうに昔の人たちの思いを私たちに今重ねてですね、そういうふうに自由自在に雲がパッと消えてしまったり黙々と起こったりするわけです。そういう古い時代からそういうイメージで抱いとったんですね、神様の自由自在さと。で、これは早い段階から出てくるわけですけれども、一つだけ、神明記というところで、そういう受け止め方を見てみたいと思いますね。神明記のですね、33-26というところです。33-26ページで、言えば338ページ、338ページ、新明記の33-26節。26、エシルンの神のような、これは今までずっとこのところではイスラエル民族について一つ一つ言うてきたわけですね。エシルンといって、まあ、この民全体を指しているわけです。このイスラエルの神のような方は他にないと。あなたを助けるためには天をかけ、天を自由自在に動いて力に満ちて雲に乗られると、まあ、こういうようにですね、永遠の神様の身腕がそれを支えるんだと。雲を見てもですね、そういうふうに神様がその雲とともに力を持ってこられるんだと、そういうイメージでですね、神様が来るというように、雲を見てもそういうふうに示されていたというわけが分かるんですね。まあ、こういうようなことも自然科学的な知識が発達してですね、だんだんそういうふうな神様の強い力を象徴するものだというふうなことがみんな持たなくなったということなんです。でもそういう科学的な知識とはまた別なんですね。そういうさまざまなのに神様はですね、そういう意味、霊的な意味を託してですね、そういうものを用いられるわけなんですね。はい、じゃあ元のところに帰りますが、そしてエジプトに来てですね、エジプトのずっと今まで続いた罪深いものを裁くというわけです。そして、繰り返しですね、言っても言っても従わなかったから、そこで神様がですね、そのエジプト人の考えを乱すから、さまざまな霊に教えを求めていく、間違ってしまうと。まあ、こういったこともですね、彼らが散々間違ったことをして悔い改めようとしなかったから、その裁きとしてその一層混乱が生じるんだと。それから次のところでも、5節からですね、言ってることは、運河ですね、ナイル、海の水、運河、要するに水が全部干上がってしまうという、この水が干上がるということは非常にですね、こういう、乾いた水のない地域では非常に重大、大切なことだったんですね。で、水が全部なくなると、まあ、そういうような状態になって非常に苦しむということが書いてあります。それから、まあ、下のところもさらにですね、14節も、彼らの間に迷わす霊を注いだんだと。この裁きってもいろいろあってですね、病気になるとか、あるいは戦争で敗北するとか、そういうふうなのも一つの裁きだけど、だけど迷わす霊を送るというようなことも書かれてあるんです。神様に背き続けたら、神様は罰としてですね、そういう迷わす霊を送って一層混乱のところに落とし入れてしまうという、それ、まあ、そういった裁きのことが書いてあってですね、それから、次の二十章のところもですね、これもエジプトに対することなんですね。 二次市長も足戸戸の占領とか言って書いてありますが、この足戸戸っていうのはどこかぐらいはちょっと知っておいた方がいいと思うんですね。端末の地図でですね、見たら足戸戸っていうのは、例えば4番の地図、4番統一王国時代って書いてありますね。4番の地図の左下、地中海沿岸のところにあります。ですか、地中海沿岸左下のところにペリシテ人の地なんですね。ペリシテ人の地のところに、今よくですね、ニュースでも問題になっているガザっていうのは少し北の方になってますね。アシドド、こういうふうに地中海沿岸のところにですね、攻め込むわけですね。まあ、そういったことを言ってるわけです。で、アシリアの方がこういった部下に命令してですね、サルゴンに派遣された将軍がアシドドを攻撃したと、そして取ってしまったと。で、その時に、ですね、これもさっきも言われて、とっても不思議なことを神様は命じたというわけです。で、後でもう一遍地図を見ますから、まあ、ちょっとこう開いておいてもらってもいいんですけど、この時にですね、今の私たちからするととっても不可解なようなことを神様命じた。それが今もちょっと言われたけど、腰から荒布を取ってですね、裸足になって歩けと、で歩き回ったと。こんなこと、奇妙なことを見たらですね、頭がおかしくなったのかと思うかもしれないですね。で、これは時々他でもですね、他のところにも出てくるわけです。こういう象徴的な行動をすると。で、それぐらいですね、目に見える形で神様のご計画やご意思を表そうとされたと。特別に選んだ人で。そういうふうに神様はですね、単に目に見えないことだけではなくって、目に見える形でこのご計画や考えを表そうするって、これもよくあることなんですね。で、それが、まあ、ですね、単なる霊的に復活じゃなくて、目に見える形でも実際に、ラザロをも復活させたと。目に見える形でですね。で、心の癒しだけでなくて、本当に癒す力があるために足を立たせたりですね、病も癒したりするということもされたと。それから目に見える歴史の中で、高ぶる国が滅ぼされていくと。それに歴史の中って実際に目に見える形でと。だから単に黙想してですね、この仏教的な悟りの中で黙想してみんな分かったんだというのも違うんですね。で、見える形で個人にの生涯においても、また国々の歴史においても神様のご計画が表されていくと、そういうことと似てるわけですね。神様のご計画をこういうふうに特別な人を選んで目で見える形で表すだったと。それで、これはですね、私たちも神様が目で見える形で神様のご意志を表そうとして、私たちも言えば選ばれたということなんですね。そういう点が、単に瞑想して悟るということとは違うんですね。弱い人でも、さまざまな人を選んで、神様の目に見えない計画を表すために、目に見える人間を選ぶというふうなことなんですね。そういうこともあります。で、イザヤが3年間も、いわば実際上裸みたいな姿で裸足で歩いたと。もちろん毎日毎日歩いたということではなくて、3年間もですね、折々にこういうふうなことをして象徴的に表したと。毎日毎日3年間もずっと歩き回ったということではないと思いますね。3年と期間をですね、折々にこういう形で表したんだと。まあ、3というのは一種の象徴的な数ですね。それは実際にこういうふうにですね、アッシリアの王が来て、大国エジプトだったのに、エジプトの捕虜とクシュっていうのはエチオピアですよね、エジプトのもっと奥の方にある南の方にあるエチオピア、これはクシュというわけですね。そちらの方の人たちも捕らわれていくと。そしてこの海沿いの国々、さっき言ったアシドド とかですね、海沿いの国々イスラエルを含めてそういう大国エジプトなんかに頼ろうとしとったけど、そのエジプト自身がアッシリアによって連れ去られていくということです。そういうふうにどんなに大きなものであっても大きな国に頼ろうとしてもそれは何も意味がないと、みんな壊れていくんだということです。でこういう考え方からですね、本来日本は世界第二次世界大戦で徹底的にですね敗北をして周りの国々をたくさん殺してもう非常に悪いこともしたと、まあ、そういうことのために戦力をみんな捨てて諸国民の真偽に信頼をすると信じて、そして武力を放棄するということで憲法9条を持ったわけです。だけどすぐに後にですねアメリカの武力に頼らないといけないんだということになって、そういうふうに日本とアメリカの意思の軍事条約軍事同盟というのができて今日に至って、今の沖縄問題というのもこのことで生まれたわけですね。日本はアメリカの傘核の傘とかいらない、あくまでですねそういう信じて、この平和のための働きを国々にして、そうすることが本当の貿易だというふうにするのが本当の道なんですね。こういう2700年前からですね、こういう大国に武力にすがったところでですね、必ず壊れるんだということははるかの昔から言われとったわけです。けどそういうふうに信じていないからですね、こういうふうにアメリカの傘とかそんなこと絶えずですね、武力とかそういうものを言いつつも、だからこういう問題が起こる。沖縄の方にかぶせといて、他の県はどこも引き受けるようになる。日本人みんな自分やる気に引き受けるようなことする。そして沖縄に結局しろしろと言ってるわけです。で鳩山悪いって言って誰がしたってそれもみんな引き受けないんだろう、解決のしようがないしね。唯一の解決はそういうアメリカとのそういうふうな日米軍事同盟のやめろということなんです。やめて本当に憲法9条にしっかり立ってですね、良いことを国々にたくさんしていったら、それ一番の壁なんですですね、ある意味非常に簡単なことそんなこと言わないわけですね。まあ珍しく社民党がですね、そういう心情のために、ああいうふうに連立をですねやめてでも、大臣という魅力あるポストをですね、まあ、捨ててでもっていう、まあ、今頃としてはとても珍しいことですけども、まあ、そういうふうにここではそういう大きな国々がいくら自分たちの望みをかけていてもこのように壊れて、そういうことを、まあ、この五節で言ってるわけです。はい、それが、まあ、そういうことなんですけど、そういうふうにですね、19章の15節までと20章というものは、エジプトに対する裁きが言われている。その中に挿入されてですね、現実のはるか彼方を見つめるっていうのが、この17節にあるわけです。これがまあ聖書の非常に重要な視点なんですね。16節から後のところですね。16からですか。16から24節までのところは、それに現実のエジプトは裁きを受けると、非常に苦しむ、アッシリアに攻撃もされると滅びるけれどもですね、そういうことのすべての現状のはるか彼方を見つめているということです。それが聖書の基本的な姿勢であるというわけなんですね。だから非常に現実は厳しくてどこにも希望がないようなけれども、その現実を超えたところにですね、霊的にこう示されるわけです。現実のこう延長上にはないんですね。それを超えたところで神様は示した。ちょうど私たちもですね、現実を見たらだんだんとですね、老齢になって、あちらこっちのも悪くなって、弱くなって、病気になるわけです。その現実を見たら、その最終的には死んでしまうわけですね。いわば汚くなって、もう動けなくなって、苦しみながら死んでいく。その彼方にですね、復活の姿を見るわけです。それと同じなんですね。それが基本的な支援になっているわけです。その非常に大きな違いをもたらすわけですね。その日にはエジプトっていうものは確かにですね、裁かれるんだけれども、5つの町ができて、そして不思議なことにですね、この次のページでエジプト 偶像崇拝をして裁かれるはずの中心に、次の実節ですね、主のための祭壇が建てられるんだと。その境には主のための柱が建てられると。柱が建てる、そして主を指し示す印になるんだと、証になるんだと。こういうことをこう示されたわけですね。偶像を崇拝して滅びて戦乱の彼方になって、たくさんの人が死んだり殺されるけれども、その中心にこのように死のための祭壇が起きると。こういうことは遥か昔のことだけでなくって、私たちのいわば魂の世界、心の世界にもこれと似たことが実は生じておるわけなんですね。かつては偶像崇拝、汚れとって罪はもう感じないけれども、そういうことがですね、イエス様が来られた時にはその日になるわけです。偶像やら悪い汚れた、その中心に主のための目に見えない祭壇が私たちの心の中にも建てられて、心の中には柱が建てられてですね、そうして周りの人たちに対して、小さいながらも証になる、主を指し示す証になる。少しでも私たちの周りの人が私たちを見てもですね、何かがどうもあると、それがこの主を指し示す印になるんだというわけです。そんなふうにですね、かつては間違った汚れたものを中心に変えられるというんですね。でこれは我々の心の中にもこういう変化が、確かに似た変化が起こるし、こういう集まりにもいつもですね、その集まりの中心に主のための祭壇、目に見えない祭壇が建てられなければいけないわけですね。私たち油断するとそういうものが消えるわけです。イエス様が言ったように、いつの間にか神殿がですね、強盗の巣窟、強盗の巣になるとかいうことが起こるんですね。歴史的にも起こってきたわけです。いつも目覚めていないとそういうことが、そういうふうに、いくら現実が混沌としていても、こういうことを示された人はですね、はるかにそれを見つめているわけですね。主を仰ぐっていうのは、そういういろんな意味があって、これも一つなんですね。主がなされることを仰ぐわけです。主の啓示を仰ぎ見ると、これこのとこそうですね。その日にはあったそうです。その日っていうのは主の日、それを仰ぎ見るわけです。そして、こういうふうにですね、主は必ずこの間違ったエジプト的なのを撃たれる、裁くんだと。だけど癒されるんだというんですね、この22年。そして立ち返って主は願いも聞いて癒されると。それからその時にはですね、この前にも出てきたんですね。これも旧約聖書の非常に、素晴らしい啓示の一つですが、この道が見えるって言います。今日の人たちは道がないわけですね。あっち行った北朝鮮に住めて、この軍備増強、こっちはアメリカのことして、今度日本の人気はやらないか、支持率知れると言ってですね、スターみたいな人ばっかり呼んできたり、そういういかにも愚かというかですね、有名人はですね、柔道の選手は金メダルも取りたいんだと、一産国会議員もやるんだと、そんなバカなことができるはずがないわけですよね。金メダルとも必死で一日中しないかんわけですよ。それを参議院国会議員といったら必死ですな、何と思ってるのかと思いますけど、そういう人をですね、とにかく人気がある人を呼んでくると、実にこの浅いっていうかですね、日本の、だからそんなことばっかり見てたらもう本当に希望がないわけです。だけど我々はですね、そういうことだけを見るんではなくて、その彼方を見るというわけですね。道があると、今言ったようなことは道がないからですね、混乱してるわけですね。誰でも構わないと、今の人気すら、人気があったらカマンから来い来いって言って、ね、道がないかわからないけれど、こういう道がずっとこう備えられているのが見えるって言うんですね。エジプトからアッシリアってずっと道が見えるって言うわけです。これはこれも地図をですね、ちょっと知っておく必要があるわけです。さっき言いましたね、エジプトからアッシリアってのはどういうところなのかっていうことはですね、今ちょっとこれ知っておいた方がいいんです。一番最初の地図、1ページの地図を見たらですね、両方載ってます。エジプトからアッシリアに至る王子、 エジプトは当然知ってるですね。この第一番の地図の左、地図をちょっと見てくださいよ。はい、この地図、これ大事な地図ですからね。左の一番下のエジプト口ってありますね。一番の地図。で、アッシリアっていうのは、そのずっと、右上の方にありますね。チグリス川の上流のこのニネベが、このニネベがアッシリアの首都なんですね。そのあたり広大な領域を支配したわけですけど、のエジプトからアッシリアということはですね、だからこの世界のずっと縦断してるわけですね。日本の縦断、アメリカ横断とか言いますね。アメリカ横断道路とか、大陸横断道路とか言いますけど、これはですね、この当時の世界の中心をずっと貫くところなんです。ですね、エジプトからアッシリアと。そういうふうな広大な世界に道が敷かれるっていうのが、実にこの壮大なこの掲示なんですね。このことは地図を知らなかったのにわからないんですよね。こっから小松島ぐらいまで遠間違いなんですね。はるか広大な世界にずっと道が見えるって。とにかくこの、まあ、こういう旧約の預言者っていうのは壮大なんですね。この頃の新聞とか支援とかどうのこの狭いところを思いつつもちょこちょこちょこ全然違うっていう世界ですね。そういう方の道が見えてですね、そしてアッシリアの人がエジプトに来て、エジプトはアッシリアで共に礼拝をする、この交流ですね、主にある交流がですね、その大きな道をですね、あっちこっちして、ため遊ぶため儲けのためちゃうんですね。主の礼拝のために互いに行き交う、そういうふうに、この道っていうのはそういう意味ですね。礼拝のために、主のために行き交う。これは、今度の四国集会に読んでました。遠くから近くからですね。主の礼拝のために行こう来たわけです。行き交流があったわけですね。ある種の霊的な道があったからですね。ここを辿って来られたということにもなるわけです。で、このようなイメージはですね、非常にこれはちょっと新約聖書であんまり気づきにくいことです。あれ旧約聖書も非常に大事なそういうところなんですね。そのなんか非常に大きなスケールでものを示されているということで、これ初めのところで、以前は11章のあたりからすでに11ぐらいからあるんですね。ちょっと見てみます。11章の最後、1079ページ、11章の16、1079ページですね。ここにもですね、これはまあ15から見てもいいんですけど、主はエジプトの海の入りを干上がらして、これはちょっと強度に似てますよね。恐怖を起こしてどうこうと、エジプトの地から登った日に、イスラエルの日に備えられたために備えたように、アッシリアに残されたこの民の残りのものも広い道が備えられると。いろんな意味ですね、この広い道、これを見たわけですね。霊的に広い道を見たということが、まあ、わかるし、これは私たちもですね、神様と結びつき、神様を仰いでいたら、広い道が見えてくるということなんですね。そういうことなんですね。地上をこう見ていたら、道がますますなくなる。サクッともつれもつれてきてですね。あの人はこういう、この人はこういう、もうどれが道やらわからない。それを置いて、まあ、地上のことをもちろん見るんですが、主を仰いつつ地上のことを見ると。イザヤもそうですよね。絶えずこの世の現実を見つめて警告を発してたわけです。この世をほっといて山の中にこもってですね、そして瞑想をふけてんじゃないわけですね。この地上の現実に目を注ぐんだけど、それよりも前にまず主を仰いつつ、そして広い道を見ながら、警告をしていたと。これがこの世の評論家と非常に違うところだというわけですね。はい、そういうこの大きな予言という世界ですね。そういうことが、その日ということで書かれているということです。はい、それでも今日はそこまでにしておきます。